ということでございまして、
はい、
らしこれでね、もう3月に入りまして
早いですね、なんかこの間年明けたと思ったら
またそんなベタなことばかり言ってね、お便りもいただいてまして、
ありがとうございます。
マズマのおいやんから、
ありがとうございます、
はい、こんばんは、チェリーさん、青年団の皆様、
あれ一味じゃなかったっけ。
青年団は似たようなもんですよね。
そうですね、
もちろん青年団には入ってなかったんですよ。
あの夜間警戒は特にしたことはないです。
あ、それ消防団じゃないですか。
あ、そうか、
冷えますねと、
はい、
普段は奥日高に住んでいますと、
うん、
この山岳地帯は電波状態が悪く FM 放送は全く聞くことができません。
あ、そうなんですね。
家でも車でも雑音ばっかりです。
あら、
70年前は北京放送と韓国の国際放送だけでも聞けました。今はその気ならパソコンでラジコという手はありますがねと、そこでせめて自分らしくありたいので週末はごぼう市に帰居してらしくあれを聞いています。ここでは某公共放送も WBS の FM もバッチリ可能ですと、
うん、
先般県議会で、ある議員が何とかせんといかんではないかと質問していましたが何せ海辺の平野が少ないですもんね。
うん、
そうなんですよ、海辺の平野にアンテナを立てますんで ね、
そうですね。
山奥のじいさんばあさんが美車庫、四季宮、榊を出荷するべく束ねながら FM のジャズやらクラシック DJ のおしゃべりにボサノバを流してるのは粋なもんや、熊も近づかない、ダンシングヒーローやアバが流れたら自然とマハラジャのお立ち台思い出して体が反応しちゃう、知らんけど、冷えるんで夜鍋仕事は辛いの、赤切れに味噌すり込みつつせめとラジオ聞きたいもんや、なおテレビは目と手が止まるんでの、ながら仕事は無理やで、以上今週の裏日高ニュースでしたということで、
はい、
いただいてますけども、
なかなかそのごぼうの地元紙にも載ってないようなディープなね、
いやこの間そのまくれるっていう話送っていただいたでしょ。
そうですね、
転落することをまくれるっていうっていう、
はい、
これ結局その後なんか情報もないですか。
そうですね、そういえばないですね。
実は先週ちょっと言ったんですけどね、あの小川に住んでるあの西畑ディレクターじゃなくて西畑デスクは、
はい、
言うと、
あ、小川でも言うんですね。
言うんですって、転落することをまくれるっていうふうに言うって言ってましたよ。
日高だけじゃなく、
日高だけじゃなく、意外とだから言うんですよ。ということで今日はですね、
はい、
ちょっと我々そわそわしてますけども、いつもと違う展開がねこの後待ってるらしいんですよ。
そうなんですよね。
だから僕らももともと出たとこ勝負の番組ですけどね、
はい、
どこへ飛び出ていくかはねちょっと正直わからないんですよ。
だから、うん、四方八方にね飛び散るかもしれない。
あ、ね、気になります ね、
ね、
はい、それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
ということでね、
もう41年2年
そううちの CM を作り変えない精神ね、一度作った CM はもうこすってこすって
ね、
何年でも使う。
だって佐藤節夫さんの声が未だに流れてるんです
か。未だにも何も、もう生涯現役ですよ、アナウンサーっていうのはね、最後の最後まで頑張りますから、
はい、
はい、それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてジェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてジェリーのコーナー、このコーナーで私ジェリーがですね、今週のアシスタント B の弥太郎くんといろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
なんと弥太郎くん、
はい、
今日はですね珍しい、この番組に、
はい、
ゲストが、
そうなんですよ、ね
え、
だから私も心なしか、
うん、
いつもよりも緊張してる
っていう。いや僕も緊張、なんかこう、会社の中で普段あんまり緊張することってないじゃないですか。緊張するときってジュニア駅伝の中継ぐらいのもんですよ。
なるほど、
電話がちゃんとつながるかな、無線が途切れないかな。
そうです ね、
ね、それ以来の緊張でございます。ですね、
はい、
ラジオネームからご紹介しましょう、
はい、
橋本市からお越しのタンス屋の若旦那さんでございます、
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは、こんばんはですね、
はい、
すみません、
いえいえいえ、よろしくお願いいたします。
タンス屋の若旦那です。
タンス屋の若旦那さんということに一応させていただいて、
ええ、
で、まあ、おいおいね、聞いてる人はこの人がどういう人なんかなってことを想像しながら、
そうですね、
お話しいただけたらいいかな、実は先ほどお知らせ出ました平井アナウンサーとも知り合いという
深いつながりがあるというふうに伺ったんですが、
大学の
弟子です。
あ、平井さんが師匠になるんですか。
はい、1年生の時の6年生ぐらいの
大先輩
ぐらいに当たる、
平井さんは今ねアナウンス教室やってますけど、
ええ、
大学生の時から
そうですね、
そういう教える側に、
その頃高知にいらしたので、小豆島で合宿をしている時にこう高知からスポーツカーに乗って小豆島で高松からフェリー、
先輩風吹かしにわざわざ来たんですね。
その頃四国放送の先輩と、
はいはい、
毎日放送の先輩と、
は
い、留年して、受験をしていた先輩とかいろいろ来られてですね、
はいはい
ろいろ教えていただきました。
なるほど、ということは名門関西学院大学のね、
ね、
アナウンス研究会と
和歌山放送もね、管楽の出身の方いろいろいらっしゃいますけども、
野々村邦夫さんとか、他誰かなって感じですけど、
ね
え、
角堂さんもそうです
。あ、そうそう、角堂さんもそうです、うん、で堺大の有力民放やと山田美幸さんとかね、
はい、
いてますよね、はい、
新しい新しい女の子は違いますね。
あ、新しい女の子は和歌山大学、
専門学校にが一緒です。
あ、一緒ですね。アナウンスの有名な学校ありました。
ええ、
そんなもチェックしてあるんですね。
会ったことあるんですか、学生の時に。
なるほど、
なるほど、なるほど、なるほど。そんなですね、三世の若旦那さん、平井さんとも関係がある、はい、で平井さんからメッセージもいただいてます。
はい、
最近連絡ないけどどないなってんねん。定年した後どうすんのって。いうのが平井さんからのメッセージです。
なんでそれをここで聞くんでしょうね。
いやいや、放送で紹介してたら言ってないですから。
あ、そうですか。
明日男性の若旦那さんっていう人来るんですけど、なんかメッセージありますって聞いたら、最近連絡ないけどどないなってんねん、定年した後どうすんのって、もう自分と比較したいことばっかり考えてる。エグゼクティブ今やアナウンサーでね、
もうね、夜な夜な一人ね、
そう、
家でたこ焼きを作る人ですよ。平井さん、
それこの間の前回金曜日で桂石山さんが言ってたやつじゃないですか。これどうですか、あんま平井さんって昔からあんま変わってないですか。
いやいや、もういつも気にかけていただいてて、で帰ってくると連絡はするんですけど、ちょっと今年はお正月、多分お正月は休みだろうなって言って電話もせず、今回も伺いますというのも連絡もせず。
なるほど、
ええ、
でも優しい先輩やし、その平井さんをちゃんとこう大切にしてるっていうのが伝わってきますね。
尊敬の念がね。
そう、
うん、
そんなことないですか。
いやいや、本当に若い頃ですね、今のソフトバンクホークスっていうのは、高知でキャンプをやってまして、大英ホークス時代に、
はいはいはい、
ちょうど大学入試の時期にぶち当たってしまいまして、ホテルがないと、どうしようかなって言ってたら、うち泊まれと泊めていただきましたよ。1990年か91年ぐらいでしたね。何回か遊びにも行かせていただきましたし、
ね、面倒見がいいんですよ平井さんはね。まあ、そんな端正な若旦那さんですけども、ラジオも大変お好きで、
ね、
はい、いろいろと各局、もう昔から聞いてはるということ
ですか。もう1485kHz で、
うん、
野々村さんが夜日曜日の9時半から10時ぐらいまで、東芝イエマネーのレコードを使ってお送りしましたっていう番組の方が大好きで、
なんか昔そういうレコード会社提供の音楽番組って多かったらしいですね。
アリスとオフコースがチューリップ全盛っていう時代ですね。
EMI が勢いあるっていう時ですかね、東芝が、
エクスプレスレーベルっていうやつですね。
私もね、若い頃はレコード会社の大阪からタレントのお姉ちゃん呼んでね、一緒に番組やったんで、レコード会社ごとに担当があったんですよ。
はい、
ここで言えるところ
。さすがやね。ゆうく言ってはった小田川さん、小田川さん何担当してかまだ覚えてない。
その開局特番の時多分
言ってましたよね。
CBS ソニーかな、違うかな、
あーねー
っていう感じですね。
もう小田川さんが一番若手の頃が、私が小学生6年生ぐらいから中学生の頃でしたから、
あ、
もうラジオカーに乗ってらっしゃいましたもんね。
ね、信じられないですね、今から考えたらね。
あのカズ様がラジオカーに、
ね、何やってたんでしょうね、ラジオカー乗って、
ね、
その辺どうですか小田川さん。
私もね、若い頃はいろんなところにね行かされて、ディレクターからねよく怒られるんですよ。これは言ってないです。
言ってないけど、ディレクターに行かされたっていうのはよく言う表現です。
そうですね、
小田川さんあるある、
うん、
若い時の小田川さんはどうですか、なんか爽やかな。
かっこよかったですね、かっこよくて。ただ私は橋本なので、和歌山市内のこととか全然わからないんですよ、
はい、
聞いていても、
橋
本には和歌山ラーメンありませんし。
あ、そうですよね、
そう、グリーンソフトもないですから。中学校で初めてテニスの試合でやってきて、和歌山ラーメンなるものを食べて、和歌山っていうのはそうかと思いまして、まくれるっては言うんですよ橋本では。
あ、そうですか。
まくれたらあかんで、
落ちたらっていうこと、転落したらってこと
ね、こけたらあかんっていうあれですかね。
はい、そうみたいですね。
まあやっぱり和歌山全般的に全域で言うんですかね。
いやでも和歌山市内で言えへんので、その御坊でも山の中、日高の山の中と、紀北筋の小川、橋本、この昔からの人が住んでる、こういうあたりで言うんかも分かりませんけどね。
なるほど、
うん、ね、え、平井さんもそうですし、野々村さんもそうですし、小田川さんもそうですし、どうですか、ベテラン和歌山放送列伝、これは印象に残ってるなとか、こんな番組聞いてましたとかっていうのはどうですかね。
局アナの先輩方ではもう皆さん、川西さんも佐藤さんも、藤本喜八郎さん、
藤本さんでも和歌山放送在籍期間はそんな長くないですもんね。やっぱインパクトありましたか。
ありましたね。 それから僕はあの日曜日の、はい、ふるさとふれあい電力ふるさと縦断が大好きで、
伝説の、
はあ、
小高さんどうですか。
私もでよくおちかさんとで、私は新宮担当で日曜日はね和歌山中の人がみんな聞いてたって、よくね声かけられるんです。今でもね電力聞いてましたってねよく言われるんですよ。思い出の一つですね。
はこんな感じですかね。
あとはやっぱりあのライブラリーでぜひ聞きたいなと思っているのがありまして、はいはい、深夜のクレープという、
あ
これ衝撃的でした。
小林睦郎さんが担当してた番組、はい、
睦郎さんと
伝説の深夜番組、女子
高生が、
あね、でもあれもそんなに長い番組じゃなかったんですよね。
そうですね。どれぐらいしてらしたんでしょうね。
もう それはなんか噂には聞くんですけどね、その、うん、ちょっと変わった雰囲気の番組で、うん、なんか だらっとしたところやけど、なんかゆるい感じのその珍しい、そう声張るような番組じゃなくて、その相手してる女性もなんかこうちょっと、うん、
高校生じゃないのかなと思いながら、
はい、斬新ですよね。
そうですね、大体何時ぐらい、11時とか12時ぐらいに、
夜中でした。
あ
夜中でした。
ね、なるほど、まあね、夜中ってちょっとこうねゆるっとした雰囲気で聞きやすいとか ね、あるのかもしれないですけど、
で昔はその、ね、アナウンサーの人を使ったその自社の番組が作りやすかったんですけど、今逆にもう時代が変わってしまって、アナウンサーの方が番組作りにくい、もう勤務の調整とかもう早返さなあかんとかね、あの祝日はやっぱ勤務させやん方が、ね、やっぱ休みも取らなあかんとか、そういうことになってますんでね、今なんか外に気になる人いてます？大丈夫ですか？
大丈夫です。その JOVF っていうのが、それ寄合町15の頃かな。
そうです。これはね多分開局した年ぐらいの番組表、多分岡山放送はこんな放送局ですっていうのを多分宣伝するために作られた、
あ
開局直前の番組表ですね。
周波数がだってね1560って書いてます。
ああそうですね、1560キロサイクル、田辺800キロサイクル、新宮1560キロサイクル、開局の時はね。
あ開局時と今とで全然周波数も、まあ、キロサイクルって単位は変わってますけど、
昔は多かったんだそうですね、あの高い周波数が。
あそうです
ね、やっぱ聞こえない聞こえづらいということがありまして
ね、だんだんこう左へ寄せていく、あの周波数もね番号が若くなった方が飛びやすいと言いますもんね。
ねだから558はよく飛ぶんですね。
そうなんですよ、ラジオ関西はよう聞こえますもんね、
一番左にいますからね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。もっとねいろんな資料用意しとけばよかったんですけどね、うん、なかなかそう簡単に昔の番組表等はないんですよ、結構あの男性の若旦那さんは、ね、あの昔のラジオマガジンとかそんなもん持ってはるんじゃないですか
捨てられない方なんで。
ああ、
わかります。私も
そうですか、
たまたまねこの収録の日に、実家に御坊の実家にね、ちょっと用事があって帰ってたんですよ、
はい、
そしたら、私が中学生ぐらいの2006年とか7年ぐらいに書き集めたタイムテーブル、いっぱい出てきまして、
あ各局の
サンテレビとか、
サンテレビかいな、
あの境谷の有力民放とかもねありましたけど、なかなかやっぱ捨てられないですね、
捨てられないですね、貴重な、今となっては貴重な昔のラジオ雑誌のコピー ね
技術の力なくしてみたいな、ね、
そうそう橋本さんがぬぼうと立ってるってね技術の橋本さんがなんかおかっぱ頭みたいな髪型でただ立っているっていう
突然撮られた写真みたいな
その割にあの女性社員の写真だけはやたら丁寧っていう、
おたまさんとかね、
おたまさんとか、おたまさんはもう昔 あの日坊貝塚のバレーボール部みたいな髪型です東京オリンピックで止まってます
40年前ですか。
いや今はもうこの間定年されましたけども、綺麗な方なんですよ、清楚な、ね、方で今でもたまに助けてくれるんです、編成の仕事とか、ね、ミュージックソンこの前来てましたから、愛の泉、どんだけ人手不足やねん。
いやいやいやそれだけ和歌山放送を思ってる社員の方がいっぱいいらっしゃる、
ね、やっぱりこういう昔のラジオ雑誌なんか見たら、男性の若旦那さんも懐かしいなとか、こんなあったなっていうのあるわけですか。
ありますね、本当に楽しかったなと思いますよね。やっぱりラジオ今でも楽しいですけど。
そうですね。ね、その珍しさ、放送局っていうものがまあ珍しい存在でもありましたしね。
そうですね。勝手に自分たちで今や、まあ、ある意味疑似放送局できますけどね。
そうですね。そうですね。
配信でねできますからね。で昔もね、あのうちの山本ディレクター部長みたいに、あのミニ FM もやってた人とかいますけど。
あそうなんですか。
あんまり言うと怒られるけどね、言える範囲で言うと、あのいやちゃんと適法な機械を使ってやったりとかしてたんですけど、ちゃんと適法な、ね、機械でやってたんやけど、あの今はそこまで投資せんでも
ね、そうですね、
できますから。
だってスマホ1台あれば、まあ、簡単な話できますからね。
そうなんですよ、うん、でもねそこはやっぱりこの見てください、このプロフェッショナルアナウンサー陣の姿、ね、もう川西さんジャンバー着てますよ
ね、佐藤節夫さんとか三浦さんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、
三浦恒美さん、
三浦恒美さんとかね、
そこに小田川さんいないんですね。
いてないんですよね。
だからまだ若手の、
うん、あ、小田川さんその時何してあったんですか。
私はねまだそのベテランの先輩方にはやっぱりね追いつけ追い越せでね頑張ってたんですが、
ね、なるほどね、はい、だからここにはちょっと載ってない。
そうですね。
だから若い妄想以外も結構ラジオとかお好きで聞かれるんですかね。
ラジオはあのラジオの機械自体も好き
なんで。受信機がってことですか。
受信機も好きで、ぐるぐるぐるぐるします。
あ、なんかそういうこだわりあるんですか。これが聞くと一番栄養に聞こえるとか、こう雰囲気があっていいとか、聞こえ方とか受信の感度とか。
でもやっぱり一番最初にあのお年玉を張り込んで買ったクーガ2200っていうのがいまだに愛機ですから、
あのタンパも聞ける、
有名機ですね。
世界中の放送が聞けるという意味でですね、インターネットなんかなかったですから。
そうですよね。
はい、
多分世代的にも短波放送とかもよく聞いてらっしゃった
んですか。あの BCL ブームっていう世代ですから。
ど真ん中ですか。そういう意味で言うとね、若旦那さんは橋本でしょ、はい、橋本って受信環境どうなんですか。
やっぱり田舎プリアンプですから、
はい、
よく
いい言葉ですね。
田舎プリアンプって、言うんですね、あれ無線業界とか無線する人にとっては、やっぱり1485が一番強く、
あ
で川伝いに、1280何歩でしたっけ、ねえねえ、徳島から飛んできて
1269ですね、
ですね、名古屋も聞こえますし昼間から、
ああ
で大阪三局は聞こえ、神戸も聞こえ、うん、京都も、はいはい、まあちゃんと聞こえる。
いいですね、環境としてはいいですね。
そうですね、
うん、その辺はね、ごぼうとはまた違うところですね。
でもまあ確かに名古屋の局は御坊で昼間はちょっときついんですけど、でもそれ以外の局はあと御坊だとやっぱ岡山香川とかね、
お
1494、1449とかですかね、
環境はじゃあそう悪くはないと、ね、僕らイメージからしたらもう御坊聞こえんのちゃうかって勝手に思い込んでるけど、
なんでそんな御坊悪く
言う。いやいや、そう悪く言ってないですよ。
花丸御坊ですよ。だって
はそれ寺門さんの実況やな、この間の花丸御坊久しぶりに聞いた。元気若いわし、
元気な若
山 市、
はい、あと世界遺産の町那智勝浦町っていうのね、そうそう、あれもだからアピールになるんですよ、
そう。でもあんなにぶち込んできたのは今回、初めてです。大会史上初、寺門アナウンサーのゴール実況フィニッシュ実況初。
やっぱりね2年ぶりっていうね、
そう
熱がこもってましたですね。
今まではあの優勝したチームも例えば花丸御坊とか、あのそういう言い方をしてたけど、
はい、
そんだけ各町村 の、あのフレーズを入れ込んできたのは今回初です。
なるほど、
そうなんですよ、前回3年前は平井アナウンサーがフィニッシュの実況やったんで、はい、やっぱり高田さんとしてはもうね、俺も頑張るぞっていう気持ちがあったやないかなって。
帰り咲いた、
帰り咲いた
というね、
まあ人数少ないんで、あの何人かで帰り咲いたとか帰り咲いたとか言ってる場合じゃないんですけど。
そうか、前回はね中川さんが3級で。
そうなんですよ、
寺門さんが放送本部でしたからね。
そうなんですよ、まあ、こうやってねジュニア駅伝の話もしておりますが、
はい、
もうこんなこと言ってたらあっという間に時間はもう
あら
そこそこの時間ですんで。
早いですね、
は
い、
でなんと今回はですね、はい、この男性の若旦那さんも来週もいてもらおうということで。やっぱりね若旦那はね地域活動に熱心。
そうですね、う
ん、昔からね若旦那といえばもうね商工会とか JC とかに役員やって、ね、あの最後はあの商工会の会長っていうのもパターンですから、はい、
だから来週も若旦那と青年団で
青年団で
お送りしますんで、
はい、はい、うまいこと言うな。
いやいやいやいや、
さすがやな。
ね,
ね、はい、ということで、
はい、
男性の若旦那さん来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ジュニア駅伝あれこれ、
はい、
まあ、実は先週ジュニア駅伝の話してるんですけども、先ほども言いましたようにジュニア駅伝今年もいろんなことがありまして。
そうですね、
なんか覚えてます。
ね、今年はコース紹介じゃないや、あの順位速報の時にかっこいい BGM がかかってたなと思って。
それね、
例年になかったなという。
そ
う、
それはね本当に僕がもう自慢したくて自慢したくて、俺が入れたと、俺が選んだって言いたいんやけど、
はい、
でも普通やん、今までな逆になんで入ってなかったんやって普通コース紹介、コース紹介は前から入れてんねん。
そうですね、
順位速報の時ね、
うん、
そう普通やん、 入れてるやんどこも、ま
あ、確かにラジオ各局の、ね、うん、あの箱根駅伝とか、
そう
福岡国際マラソンとか聞いてるとね、
そう
入ってましたね。
そうだから僕が引き継いでからでも入れるのに10年かかった、うん、やっといるって分かった。あ、順位速報の BGM があったら順位速報入れようって気になるやん、
うん、
であれがなかったらなんかもうとにかくレースの戦闘展開が気になって、
はい、
もうとにかく戦闘中継車入れやなっていうことで、うん、結構ねお叱りの言葉を毎年いただくんですよ。
あ、
まあ、今年も実はお電話かかってきたんですけども、
あら
調査の順位が入ってないやないかと、はい、もうごもっともでっていう話なんですけど、やっぱり先頭中継車どうしても入れたいん で、
うん、
でそれを、まあ、テーマ曲用意してたらね、
ええ、
ちょっと入れようかって気になるかなというところで、まあ、用意したんですよ。
まあレースがね1時間ちょっとで終わりますから、
そうなんですよ、
なかなかね、
そう
難しい
と、まあ、言い訳はしてるんですけどね、そうでもこれは僕が言うと非常にやらしかったんで八太郎さんに言ってもらって、八太郎さんがインターネットツイッターにつぶやいてはったんで、
はい、
まあ、そっといいねは押しときましたけど、ね、
ありがとうございます、ジュニア駅伝、そうですね、残念ではないんですけど、野々村さんがねレポーター出てこられたんで、
はいはい、
朝食レポートがあるかなとちょっと期待してた自分がいました。
それね、まあ、先週もちらっとご紹介したんですけどね、
はい、
多分ですけど、この番組でいじりすぎて野々村さんが朝食リポートの話やめたって。
嘘。
多分
マジで
その日の朝もみんながもう2階のフロアで、はい、いや野々村さん今年は朝ごはん楽しみですねみたいな話をもう誰か振ってんのよ、もう早速、
はいはい、
ああそうやなみたいな、そうやもう言ってない、ふんふんみたいな、ほうほうみたいな感じで、
あ
もう野々村さんの朝食リポートみんな期待しすぎて、
はい、
多分もう野々村さんマジの取材、
もう俺やらんでみたいな感じになったんですね。
そうそうそう、もうまさにもうやらんでって言って自分でもう普通に、で今野々村さんの駅伝熱が高まってるみたいで、この間もねスポーツ県のスポーツ表彰で表彰された人らで陸上関係の人かなり取材熱心にやってて、
じゃあ野々村さんのスポーツのね、
うん、
好きなところに智弁と
駅伝
素晴らしいですね。
もうね、各ジュニア選手に進路聞きまくってたみたいでどこの高校に進学して、
でも、まあ、ジュニア駅伝の中継の中でもありましたけど、今やっぱり和歌山の、あの陸上のねレベルがすごく上がってるじゃないですか。
そうみたいですね。
だからやっぱり今からこう和歌山の駅伝を見てると、
そうそう
ね、何年か後にはオリンピック選手が出てるかも分かんない
ですよ。そうマジでそういう人は今いてますんで ね面白くなってきたでって言ってました。
あ、
だからその辺ちょっとチェックしていただいて、
そうですね、
はい、野々村さんの動向にもチェックでございます、
はい
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュース八太郎くんバージョンでした。さあエンディングです。
はい、
この番組には珍しくゲストの方もね、まあ、今週来週いらっしゃるということ で、
ね、
来週なんかこんなこと聞いてみたいなってことないですか。
う
ん、
そうですね、うん、今おすすめの番組とかね、
あなるほどね、
とかいいね、もう思い出の例えばこうお便り誰に紹介されたとか、
あ自分が投稿してこういう人に読まれたとかっていう、
ね、
あとはねそうですね、この方ね、まあ、橋本氏からお越しいただいたんですけど、結構九州方面の事情にも詳しいみたいなんで、
そうなんですか、
まあ、そういった話も聞いてみてもいいかも分かりません、
ね、そうですね、
だって好きでしょ九州のラジオ。
こないだだって福岡でずっと聞いてたんですから。
ラーメン屋閉まってたんでしょ。でも
そうなんですよ。でも沢田浩二さんにメッセージ読まれたからいいや。
だからそういうね、九州ラジオ事情、放送事情もひょっとしたら詳しいかもわかりません。
そうですね。
うん。なんせ若旦那やから。
はい。
もう若ないという説もありますけどね。ベテランやん。
わからん。知らん。
知らん。大丈夫。ラジオ番組を用意してますから。
わ
はい、じっくり読んでいただいて。
はい。
ということで来週も引き続きね、この3人でお送りしたいと思います。
はい、
ということでここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎と
そして
男性の若旦那でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。